説教キリストに結ばれる新井牧師です。
第二次世界大戦中のアメリカ軍に第100部隊、それから442部隊、そして442部隊から選別された522部隊という特別部隊がありました。これらはすべて日系人だけで組織された部隊です。特に442部隊と言われた部隊は、アメリカ生まれの日系2世で編成された部隊であります。 Go for broke、 日本語では当たって砕けろ、この言葉はこの部隊の合言葉だったんだそうです。この部隊はヨーロッパ戦線に投入されて数々の殊勲を挙げました。そしてその部隊から選抜された、先ほども言いました522部隊という特別隊は、1945年の4月29日、ドイツのミュンヘン・ダッハウというところのユダヤ人強制収容所を解放いたしました。その時の写真がアメリカのカリフォルニア州サンノゼ市にあるウェスレー合同メソジスト教会の向かい側にあります日系人資料博物館というところに展示をされています。待ちに待った解放、その自由を喜びながら、しかしあまりにも自分たちの置かれていた状況が悲惨だったために、まだそれが信じられないというような複雑な表情を浮かべているユダヤ人たち、その間で泥だらけの顔にレイバンのサングラスといういでたちで日系人兵士が誇らしげな表情を浮かべて立っている、そのような一枚です。アメリカ軍がユダヤ人強制収容所をいろんなところで解放したというのはご存知の方も少なくないと思いますが、それらが日系2世の部隊によるものであるということはほとんど知られていません。この事実は多くの関係者やあるいは歴史研究家は知っているのに、公にはなかなかされない、黙殺されてきました。私もこのサンノゼの教会を問案したときに、この資料館で写真を見て初めて知りました。それはなぜか。容易に想像のつく話ではありますが、やはり解放した部隊が白人の部隊ではなかった。日系人の部隊であったということが最大の要因かと思われます。歴史に残る出来事である強制収容所の解放という出来事、これはあくまでもアメリカの手柄であって、日系アメリカ人の手柄ではないんです。別の言い方をするならば、有色人種の手柄ではなかった。あるいは、ドイツと当時は同盟国にあって、アメリカにとっては敵国であった日本人、その血を引く者たちの手柄であるということは隠したい。そんなことだったかもしれません。そういうところが、この事実が、あまり公に知られるようにならなかった、そのことの背景にあると思われます。このダッハの強制収容所の解放の前にはブッヘンワルドというところで同じように収容所が解放されているんですが、その作戦はアフリカ系アメリカ人、いわゆる黒人の部隊が行ったんだそうです。アメリカ社会の中で肌の色によって差別を受けていた人たちが、こうした危険な最前線に送り出されていっていたわけです。そして実はそれ以上に私たちが知るべきなのは、この大戦の時には日系人の部隊の家族がアメリカで強制収容所に送られ、そこで暮らしていた、そこでの暮らしを余儀なくされていたという事実です。日本軍がハワイの真珠湾を攻撃すると同時に、当時12万人いたと言われる日系のアメリカ人、日系アメリカ人は住む家を追われて財産も奪われ、 全米10カ所の強制収容所に収容されました。大量虐殺のようなことは、そういうガス室のようなものはありませんでしたが、牢獄のようなところで不自由な生活を強いられます。アメリカも実はドイツと同じようなことをしていたわけです。そして日系人の兵士たちは強制収容所に入れられている家族を一日も早く解放したいと思って、それで必死に戦っていたわけです。しかもこうした部隊は最も危険で最も過酷な最前線に送られました。ですから日系人の部隊の死傷者の割合はアメリカ軍の中では最高なんだそうです。例えば退路を断たれて孤立した211人のアメリカ人の兵士たちを救出する、そのために行われた作戦では800人の日系人の兵士が死傷したそうです。これが日系人の兵士で組織された部隊の使われ方、戦いでありました。第二次世界大戦は独裁主義、ファシズムや軍国主義から世界を解放する戦いなんだというふうにされて、結果は民主主義の勝利であった、そしてそれは正義の勝利だというふうにアメリカは理解しました。しかしその陰には差別をされたり家族を人質同然に取られていた人々のエネルギーを利用していた事実というのがある。そしてそれらは覆い隠される。でも同じようなことが日本の歴史にもあります。同じく第二次世界大戦で見ればあれはアジアの解放なんだ、そのようにして美化され賛美する人たちもいますが、正義が解放の技を、正義をそういうものを行うのになぜ2000万人とも言われる犠牲者を出さなければならなかったのか、そしてその数十倍数百倍もの人々を傷つけなければならなかったのかということをやはり振り返って考えなければならないんでしょう。全く愚かな話であります。さらに言うなら、私たち一人一人はそれぞれの歩み、行動、言動、そういったものを振り返って悔い改めなければならないと思うことが本当にたくさんあるものです。特に自らのうちにある矛盾であるとか、自分のために何かを覆い隠したり、あるいはそのことに気づかなかったりという点において、私たちは私たちの弱さや愚かさというのを認めないわけにはいかないのであります。それでもそんな愚かで罪深い私たちでさえキリストは招いていてくださるんだ、そのことに気がついたときに、私たちはその喜びのうちにもっとキリストの声を聞きたいんだ、もっと積極的にその招きに応えたいんだというふうに思うようになるんです。先ほどお読みいただきました箇所にはこうあります。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい、こう勧められました。キリストに根を下ろす、教えられた通りの信仰を守る、このように言われますと、教えられた通りの信仰を守るというのはなかなか厳しい要求が突きつけられているなと、そのような気にもなってまいります。教えに従い、教えを守り、清く正しく生活をしなさい、そのように言われているような気がすると、これを守り通す、従い通すというのは本当に困難だなと、そんなことを思うとちょっと意気消沈してしまうようなところもあるかもしれません。しかしキリストに結ばれて歩むということは、ユダヤ教の律法主義がそうであったような戒律に縛られるということとは違います。それはむしろキリストが打ち壊されたものであることを私たちは知っています。そうではなくて、罪を犯さないではいられない私たちのもとにやってきて、私たちを慰め励まし送り出してくださるキリストに信頼をしましょう。キリストが教えてくださった愛に従って歩みましょう。 そう志しましょう。これがキリストに結ばれた歩むということであります。こういうことをすべきだ、あれをしてはいけません、これは守らなければならないのです、そういったことをもし人たちが弟子たちが伝えようとしているのかといえば、もちろんそうではないのであります。キリストに結ばれて歩もうとすること、それは虐げられている者たちのもとに自ら歩み寄り、また罪人とされていた人々を招かれたキリストの愛をどのような形であれ感じるということであります。キリストに結ばれて歩むということを行為の良し悪しなどで測ろうとすれば、それはかつて立法主義が犯した過ちを繰り返すことになります。つまり正しくあろう正しくあろう、そう努力する、それ自体は素晴らしいのですが、正しくあろうとして正しくなろうとしてなれないものを断罪してしまう、そういう危険を犯してしまう、そういうところに陥ってしまうということも考えなければなりません。なろうとしてなれないもの、そのものが待ち受けるのは絶望だけになってしまったら、それは本当の福音ではありません。罪を犯すことや怠惰であるということを良しとする、それを積極的に認めましょうというような、そういうことではないんです。ただなろうとしてなれないものの痛みというのを理解してくださって、その重荷を負ってくださって、そして何よりも犯した罪を清めようとしてくださった、これがキリストであって、キリストのこの世への派遣というのはまさにそのためだった。その愛の神様の愛の大きさ、広さ、深さを知って、これを感謝して受け入れるということが私たちに求められた信仰の姿形であると思うわけです。人間が人間の知恵によって歩むとき、それはあくまでも人間の技となり、人間の支配となり、人間の意思による歩みとなります。しかしキリストのうちに満ち溢れる霊に信頼をして歩もうと、そのようにするとき、私たちはそうしたことを含めてこの世の束縛から解放され、誠に喜びに満ち溢れた歩みを送ることができるのだと思います。ですから私はこう祈ります。歩むべき道を指し示してください。歩むべき道を照らしてください。ただキリストに信頼をし、その導きを願いながら、正確にはその導きをしっかりと受け取れる信仰が与えられることを、その信仰が育まれることを願いながら、つまずきながらでもキリストが指し示してくださる道を歩みたい、そう願い求めます。その道というものにしても、それが罪のないまっすぐで正しい道だという、そういうイメージで捉えるなら、これはまた同じような過ちの繰り返しになってしまうでしょう。確かに罪のない正しい道をまっすぐに歩みたいと思うものでありますし、ただひたすらにキリストのみを見上げて歩む道というのは、まさにまっすぐな正しい道という、そういうイメージを私も持ちます。でもちょっとひねくれて考えてみますと、果たしてそういうものなんだろうかという疑問も出てくるんです。例えばキリストに指し示されて導かれる道がまっすぐな道だったといたします。すると私たちはよくその道から外れてしまいますので、しょっちゅう立ち返らなければならない、懺悔を繰り返さなければなりません。その道から外れた歩みは、キリストとは全く縁のない罪の道草だったとしたら、私たちは本当に無駄な時間をたくさん浪費していますし、示された道にいるよりも外れてしまった時間の方がはるかに多いのではないかということも思ったりいたします。でもキリストはいつでも私たちに手を差し伸べていてくださるはずです。 しかも私たちはそうした罪や失敗に気づかされて、悔い改めて思いを新たにすることが許されてもいるわけです。つまり私たちがどこを歩んでいようとも、いつでもキリストの御手は差し伸べられている、手は届いている、声が聞こえるところを私たちは歩んでいるのではないかということなんです。ですから私たちが歩んでいる道というのは、実はどこをどう歩んでいようとも、それは神様の御手のうちにある、愛のうちにある、そういう道なのではないかと思ってみたりするわけです。道を外れるという表現はもしかしたら正しくないのかもしれません。決して直線的ではないかもしれないけど、私たちはいつでも確かにキリストの道を歩んでいるのかもしれない。キリストへの道を少なくとも歩んでいるのだと、そのように思います。その歩みの中で忘れないでいたいこと、それがつまりキリストに結ばれているということです。嬉しいとき、悲しいとき、喜びのとき、辛いとき、平安なとき、苦しいとき、いつでもどんな状態でも、どこを歩んでいても、キリストはいつも私たちの傍らにいてくださる。私たちに語りかけてくださって、私たちを導こうとされておられる。そのことへの信頼を日々新たに確認して抱き続けていきたいと思うんです。キリストにしっかりと結ばれて歩む、それが私たちに教え伝えられた信仰であり、そのことを通して気づかされる神様の愛にこそ私たちは感謝をするのであります。もう一つ大切なことは、私たちの隣人もまた同じように思い、その信仰を育みつつ歩んでいるということです。自分自身を見つめるとき、私たちは自らのうちにある甘えの視点からなかなか脱することができません。なのに隣人には厳しい見方や評価を下してしまいがちです。しかし私が不完全でありながらキリストに結ばれているのと同様に、隣人もまた不完全であってもキリストに結ばれたいと願いながら歩んでいる、そのことを思い起こしたいのです。それを忘れるなら、私たちは決して本当の喜びに至る道は歩めないでしょう。悔い改めるべき多くのものを忘れた場所に取りに引き返さなければならないからです。でも互いに思い合い、祈りを合わせながら、キリストに結ばれているということを喜び感謝する、その思いを分かち合って歩むところに、キリストは必ず共にいてくださいます。祈りましょう。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちのためにお使わしくださいましたキリストに、私たちしっかりと結ばれて歩むことができますように、どうぞ私たちをしっかりと結びつけてください。私たちの信仰がより確かなものとなりますように、これを育んでください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。